7月27日月曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。4連休明けで準備をされてる方っていうのも多いかもしれません、はい、いやーもう調子が戻ってこなくてと
そうですよね、
私たちはね、うん、木曜日も金曜日も普通にこの番組ありましたんで、
はい、
いつもの週末と変わらないっていうところですけど、やっぱり4日休んだ後だとこれエンジンかけるの大変だよねっていうね。
そうですよね。
休み明けっていうのは本当なかなかエンジンかかってきませんが、海の向こうからもですね、休み明けはやっぱり大変だというニュースが入ってきまして、エンゼルスの大谷翔平投手です、実に693日ぶりの投手復帰だったんですが、
はい、
残念ながらワンアウトも取れずに、フォアボール3つ、3安打そして4失点で降板と相なりました、うん、残念ながら1アウトも取れてないということで、これ防御率無限大っていう風に表示されちゃうんだそうですが、ねえ、まあ、休み明けっていうのは、まあ、我々みたいなですね、何の取り柄もないサラリーマンもそうですけれども、大谷さんクラスでもやっぱ大変なんだなっていうのがね。
手術からの復帰ですもんね。
本当だよね。
右肘、
まあ、大谷もこんななんだから我々はぼちぼち行こうよというぐらいで ね。しかしこれやっぱりベンチに戻るこう姿とかってのはやっぱちょっとね、いたたまれないものがあるというか。
そうですよね。本人も辛いですよね。
本当に引きになれる、大変申し訳ないんですけど、やっぱ仕事で失敗した後っていうのはさ、どうしたってこのなんというかね、
戻りたくない。
私駆け出しの頃はずっと中継にもうなんつうか5、6年もっとかな、30の声を聞くぐらいまではずっと中継に出たことが多くて、最初は夕方、はい、高島秀武さんが番組やった時の中継コーナーから始まってですね、で長かったのは、柿穴さんのあなたとハッピーの立ち上げから、実に4年3ヶ月中継やってたんですが、うん、まあやっぱりね、失敗することが多いんですよ。
いや、そうですよね、
中継なんちゅうもんは。
ね、
4、5分で全部まとめなきゃなんないって、でしかもお客さんにこうインタビューをしてってね、仕込んでた通りに話してくんなお客さんとかもいっぱいいるしね。
何が起こるかわからないですからね。本当に、
私だからもう会社帰りたくなくてね。
わかります。
毎日のようにラーメン屋さんを探して食べてましたね。そうなんですよ。翌日の中継現場に行って電波をチェックするんですが、その間僕ずっと携帯見ながら、ここにうまいラーメン屋があるらしいっすよみたいなね、みんなを引き連れて行ってた覚えがあります、
そこでぼちぼち息抜きをしながらっていうところでしたよね。
大谷選手オークランドでということでしたが、なんか息抜きの場所とかあるのかね。次回に期待したいと思います、
はい、
さあこの後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ6時7分になるところです。まずですね、交通に関する情報が入ってまいりまして、大雨の影響で先ほどまで通行止めになっていた高速道路ですが、6時現在通行止めがすべて解除されたということです。新東名や東名の静岡の区間で、一部下り線が通行止めというのがあったんですけれども、6時現在すべて解除されております。まあ、ただね、すでまだ静岡と佐賀、それから長崎一部の地域に、5段階の警戒レベルのうち4に相当する土砂災害警戒情報が出されたままとなっております。引き続き大気の状態不安定で、非常に激しい雨そして雷、恐れがあるということです。低い土地の浸水、土砂災害、川の氾濫に厳重に警戒するよう気象庁は呼びかけております。気象情報などね、また入り次第お伝えしてまいります。さて朝刊各紙入ってまいりました。4連休明けということもありまして、今日はまあ一面はバラバラという感じです。特集記事のようなもので一面を書くというところも多くなっています。朝日新聞は、復興事業で裏金作りと、下請けからゼネコン幹部に還流という記事、東日本大震災からは来年の3月11日でいよいよ10年というものに丸10年となるわけですけれども、調査報道的なところで、これ水増し請求をして、それで浮かした分というのを、下請け企業などにプールしといて、過剰接待だとかあるいは現金で渡すというようなことが横行してたんじゃないかと という記事です。それから読売新聞はこの相次ぐ豪雨災害を受けて氾濫のリスクを3日先まで予測するという、これ京都大学などのチームが、検証しているというところなんですが、数年後の実用化を目指しているということです。荒川だとか大阪湾で、具体的に検証していこうということをやっているそうです。まあ確かに、まあ気象の予報というものもそうですし、あとは河川の、詳細な地形データをもとに雨水が河川にどう流れ込むかを、迅速に推計するモデルを開発したということであります。それから毎日新聞はコロナ感染 J リーグ初の中止ということで、昨日 J1 名古屋で、新型コロナウイルスの感染が3人相次いで、濃厚接触者の特定に時間がかかるんで試合を中止にしたということが出ました。定期検査外での判明ということで、入念な対策に限界もというような見出しもついております。それから産経新聞は児童相談所に警察官を配置しているところが6割に上っているという調査を書いております。まあ、虐待疑いの通告というのが増えている中で、まあ、確かに昔から言われていたんですけれども、児童相談所の、ね、方々っていうのは法的な執行能力がどこまであるんだと、親御さんに拒まれちゃうと家の中に入れない、まあ、そこへ行くと警察官がいると、もともとその抑止的な、ね、効果もある上に、まあ、何かあったら踏み込むことができるというようなこともあると、こういった対策を講じているところも多いようです。東京新聞は相模原の、障害者施設やまゆり園の事件、40人以上の方が、死傷したという事件でありましたが、これから昨日で4年になったということで、その、特集記事を書いております。そして、日本経済新聞は大統領選挙、アメリカ大統領選挙についてです。SNS 公社が操る民意ということで、この辺真相心理を動かしているネット戦略についてというのを中心に書いております。まあ、この辺大統領選についてはですね、今週の水曜日、慶応大学の中山俊博さんをコメンテーターとしてお招きします。まあ、大統領選の見通しなどなど、まあ、アメリカ政治にも非常に詳しい国際政治学者の方でいらっしゃいますので、聞いていこうと思っております。ということで一面ご紹介いたしました。ここが気になるのコーナーです。各紙、国際面であるとか、あるいは、総合面に書かれてますけれども、北朝鮮で感染者の疑いと、金正恩氏が言及しケソンを封鎖したというニュースね、入ってまいりました。こう新型コロナ感染者が発生した可能性を北朝鮮が認めるっていうのは初めてで、今まで公式的にはうちには、感染者がいないということをずっと言い続けてきたわけですから、まあしかもね、このコロナを北朝鮮の中に入れたという人物というのが、もともと脱北者の方で、不法に北朝鮮にこう戻った方ということだそうです。まあ、確かに脱北者の方で、韓国のこの社会で、やっぱ疎外感があって戻るという人がいないことはないらしいんですけれども、これただね、戻ってきた人に関しては北朝鮮の国内ってほら見ろと、南に行ったところで全く幸せにはなれないんだと、北に帰ってきた方がやっぱり幸せだろうということで、結構大々的に宣伝活動に使ったりなんかすることもあるので、まあ、そういう意味ではですね、今回こうやって、まあ、悪者扱いをするっていうのも、まあきっかけに過ぎなくって、また別の何か意図があると、まあ、いろんな分析がね、すでに専門家からされてまして、それこそもうすでに蔓延してるんじゃないかって話は、まあ、前々からありましたけれども、まあ、それに絡んで、いつまでもゼロだゼロだって言ってると対策の打ちようがないから、この機会に、オープンにしたんじゃないかみたいな指摘もあるようであります。それからですね、あと同じ国際を見てておやと思ったのが、日本経済新聞なんですが、見出しにですね、南シナ海で中国が演習と、まあ、ここのところアメリカが、航行の自由作戦というものだけじゃなくって、実はですね、南シナ海のあたりを起点にして、ここからグアムのあたりまで、今まさにこの時期にですね、アメリカとオーストラリアと日本の海上自衛隊が、合同で演習をやりながら移動しているとこういうのをやっていて、でこれに確か、 第7艦隊の空母も参加をしているということ、まあ、そういったことに対してのこう、ね、牽制なのかなというふうにこう記事を見たんですが、あとね、この記事の頭のところでおっと思ったのが、書き出しこうなっています。中国共産党の軍隊である人民解放軍は25日までに、7月25日から8月2日の予定で南シナ海の一部で軍事訓練を実施すると発表したと。この中国共産党の軍隊である人民解放軍って、私記憶する中では、この正確な表現をきちんと入れている新聞って、ほとんどこう見たことはないと。中国軍というふうに、あるいは中国人民解放軍というふうに一言で言いますが、これは中国の国家の軍隊では全くないということを、これ、実は重要なんで覚えておいた方がいいと思います。というのも、中国人民解放軍は、この記事にまさにある通り、中国共産党の、軍隊であって、ということは何が問題かというと、中国政府の意図、あるいは、指揮命令は聞かないと。これ共産党の中に、中央軍事委員会というのがあって、そこのトップに習近平氏が座っていて、でそこの指揮命令は受けるんですけれども、しかも国防部っていうのがですね、中国の政府の中の機関には当然あるんですけれども、政府も含めて全て、憲法に中国の憲法に書いてあるんですが、中華人民共和国憲法に書いてあるんですが、すべてですね、政府機関も、もちろん中国人民も、中国共産党の領導を受けるというふうに書いてあって、共産党が上にあって、その下に政府も軍もあるというのが、中国の国の在り方でありますんで、だからですね、で、しかもその中央軍事委員会の、指揮命令系統の中に、海警という、海上保安庁の、コーストガードの中国版とされるような組織もあるんですが、ということはですね、日本の外務省が向こうのですね、中国政府の外交部に行ったところで、中国人民解放軍や海警からしたら、あ、それ別の部署の話ですよね、うち関係ないですからっていうことが言えちゃうわけなんですよ。で、実際にそういう行動をしていると、いうことも含めてですね、ですね、この日経の北京発畑野さんという方の記事、もうこれ結構ね、地味な話なんですけど、この変化はすごいなと思いました。中国共産党の軍隊である人民解放軍、この書き出しあっぱれだと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、中央大学法科大学院教授野村修也さんです。おはようございます。
おはようございます。もう楽しみにしてましたんで、
夕方のね、やっていたザ・フォーカスでレギュラーコメンテーターでご出演いただいたんですが、はい、もうその頃からね、なんで朝呼ばないんだ、来てくれっていうのは声もいっぱいいただいてまして、
そうですか、
今日もかなりね、期待されてます。
いやいや、はい、私はね、実は辛坊さんが、
ああなるほど、うん、そっかウェイクアップで一緒だったんですもんね。そう
そう。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが、5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月27日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、中央大学法科大学院教授野村修也さんです。
最初のニュースこちらです。
感染拡大の夜の街、保健所も調査。
産経新聞が一面で伝えておりますが、政府は昨日、新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都などの接待を伴う夜の街関連の飲食店を対象に、食品衛生法に基づく保健所職員による調査を行う方針を固めました。現行法をフル活用してクラスターを潰す構えだということです。 おととい西村経済再生担当大臣は建築物衛生法に基づいて立ち入り検査をするんだということを言ってます。なんかいろんな法律出てきましたね。
そうですね、まあ、今やっぱりあの感染予防がちゃんと行われているかどうかっていうのは一番大事なポイントですよね、
はい、
ただやってるやってると言っていても本当にやってるのかどうかっていうのを確認する術がないので、まあ、今こういったさまざまな法律を使って、まあ、中に入ろうとしているということなんですよね。
これあの、ね、よく言われていたのが風営法に基づいて警察官が立ち入りをするとか、はい、どうなんですか、法律によってそれぞれ着目点が違ったりするわけですか。
そうなんですよ、まさに、ね、それぞれの法律にはそれぞれの目的があるので、今入ることはできますけども、
はい、
本当に厳格に法律を適用しようと思ったら、うん、その法律で見れるところっていうのは限られてるんですよね。例えば今ご紹介のあった建築物衛生法っていうのを見ようと使おうと思えば、
はい、
本来換気を見に行くことになるんですよ。それ以外は見れないはずなんだけども、
なるほど、
それがなぜかアクリル板あるかなとかね、
はい、
そういうのも、まあ、たまたま見えちゃいましたっていう、そういう立て付けですよね。でこれってやっぱり行政法規のあり方としてどうなのっていうことはあって、
はい、
勝手に人のとこ入っていくわけだから、
うん、
そうした時にやっぱり法律に基づいているかどうかっていうことを考えると、
はい、
こういうなんかつまみ食い的な、まあ、立ち入り検査ではなくて、やっぱりきちっとした法整備をしなきゃいけないと。これはやっぱり今一番の重要なポイントだと思うんですよね。
確かにこの法律のある意味のこう解釈をどんどん拡大して権限を拡大するっていうのは、一歩間違うとこう自由が脅かされると警察国家になるみたいなこと
も、まさにその通りなんですよ。だからそこは心配しなきゃいけないところなんだけど、逆に、はい、あの今のインフルエンザ、あの新型インフルエンザと特別措置法ね、
はい、
というやつはどちらかというとその人権への配慮の方が大きすぎて、
はい、
その何もできない法律になってるんですよね。
ほとんど罰則規定もないっていう、
そうなんですよ、
まあ、本当に一部だけですよね。
そうなんです。だから、まあ、それ作った時には想定外だったっていうことはあると思いますけども、やっぱりこれだけの経験を積んだ上で何ができる、うん、何が必要なのか、
はい、
あるいはこうなんとなく日本の議論っていうのは世界に比べるとかなりその抑制的すぎるっていう面が出てますよね。でそこはやっぱりちょっと頭でっかちな議論が多かったわけですよ、日本って、
はい、
で現実性がない、だからなんとなくあの権利を守りましょうの方向に傾いてきましたけど、やっぱりちょっと大事な権利は守りながらも、やっぱりみんなの公衆衛生っていうのを守るっていうことをどうやって実現していくのか、やっぱり特措法自体の改正をしなきゃいけないということだと思いますけどね。
そこはある程度その、まあ、有事の際などは権限を強めるなり罰則もつけるっていうのは必要なわけですね、
うん、そうなんですよ。いやだから結局ね、あの戦争に対して安全保障っていうのがあるじゃないですか。安全保障っていうのは、
はい、
戦争が起こるかもしれないっていうことを念頭に置いてちゃんと備えをすることが大事なんだけども、戦争を起こさないってい
う
ことは戦争が起こらないの話になっちゃって、
はい、
何も整えないっていう方向に向かっちゃうんですよね。
整えようとすると戦争したいのかみたいになっちゃう。
そういうことになっちゃう。でそうなると結局ものすごく弱い国になるわけですよね。で今回の感染症対策も同じで、
はい、
それによって、まあ、やれば結局人権侵害になるだろうっていうことの声が多かったために何も備えをしてこなかったというところがいろんなところに出てしまってるってことなんですよね。やっぱりこれ日本の弱さだと思うので、やっぱり議論の仕方をもう一回組み替えなきゃいけないというふうに思いますけどね、
はい。まずは感染拡大防止に向けてというところのお話でした。おはようニュースネットワーク。今日取り上げるニュース、まずはこちらです。中国四川省成都のアメリカ総領事館を閉鎖。アメリカ政府がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じたことに対抗して、中国政府は四川省成都にあるアメリカ総領事館の閉鎖を命じました。中国共産党一党支配体制を批判したアメリカのポンペオ国務長官の演説に対して、習近平国家主席は新たな冷戦を焚きつけたと拒絶しております。この領事館の閉鎖合戦みたいなことになってきましたね。
そうですね、はい、まあ、もともと領事館ウィーン条約というですね、
はい、
そのまあ条約に基づいて、まあ、それぞれの国の合意に基づいて置いてますから、まあ、基本的にはもう拒絶されれば出ていかなきゃいけないということなんですけども、もともとアメリカの方で、まあ、まず先制攻撃となったのは、
はい、
中国の領事館がまあ、そのアメリカのですね知的財産を盗む拠点になってるんじゃないかということで、 まあそのまあ、ヒューストンのですね、うん、その領事館の閉鎖を求めたと、
はい、
まあ、これがまあ出発点なわけですね、うん、でそれに対する対抗措置として中国が、まあ、今度は中国にあるアメリカの領事館の閉鎖を、まあ、この四川省の成都というところにある領事館を閉じるようにということを求めたという、まあ、こういう状況ですよね。
うん、いや事前言われてたのは確かにアメリカがヒューストンを閉めたと、そしたら中国の国内でどこだっていうところで、なんか香港だとか上海というような名前もあったんですが、成都になったという、
ね、そうなんですよね、うん、でやっぱりあの領事館いろんなところにあります、
はい、
でその中からなぜ成都が選ばれたのか、これはちょっとやっぱり注目点だと思うんですよね。で、あの成都という場所はあのご存知の方も多いと思うんですけども、あのチベットのですね、その、はい、自治区が実は近くにありましてね、まあ、距離は若干あるんですけども、まあ、チベット自治区の入り口などというふうに言われていることもあって、
はい、
あのそこからですね観光ツアーもたくさん出ているんですね。あるいはその、まあ、チベット人の、まあ、その居住区みたいなものも成都の中にあるので、どうもアメリカはここを使ってその中国による、まあ、そのチベットに対する弾圧ですね、
はい、
これを調査してたんじゃないかという見立てもあるわけですよね。でそこが逆に言うと、こう成都を選んで閉じさせたということは、
はい、
そこに中国の若干のこうウィークポイントが見えてるっていう面もありますよね。
うん、
他のところでも良かったわけですから、
はい、
まあ、なぜここなのかっていうことはこれからまた分析されていくんじゃないかなっていう気がしますけどね。
うん、いや野村さん、そのご指摘でいくと、やっぱりこの中国は、まあ、普遍的なその人権とかそういうところを突かれると、これはやっぱり泣きどころなんじゃないかっていうのは、確かにここのところのイギリスやアメリカの動き見てると顕著ですね、
うん、
その部分。
そうなんですよね、まあ、基本的にやっぱり中国は、はい、まあ、多民族なんですよね。少数民族の方がたくさんおられるので、
はい、
あの広い国土を、まあ、全部管理していくために、
はい、
様々な人権問題を起こしている可能性がありますよね。さらにはまあその今回の香港の問題でも、
はい、
まあ、元々イギリスからその香港をですね、そのまあ返還受けた時に約束していたその一国二制度というのを守らないという状況が出てきていて、
はい、
まあ、このことに対する国際的な批判もものすごく強いわけですよね。でさらにはその経済の面でもですね、国のまあその企業、国営企業、まあ、国有企業ですね、うんうん、国が株を持っている企業が、はい、まあ、何でもかんでもできてしまうという状態になると、これ潰れませんから、そうするとあの競争環境を歪めてしまうわけですよね、
はい、
でさらに言いますと、まあ、特別な法律で、その企業の得た情報などを全部国に報告させると、
はい、
でこういうちょっとあの私たちの自由主義社会のルールとは異なるものをたくさん抱えているので、そこがですね、うん、やっぱり、まあ、大きなその、まあ、問題点ということは言えるわけですよね。中でもやっぱり人権の問題というのは普遍的な問題ですから、はい、やっぱりそこを突かれると中国の現状というのは非常に厳しいということが分かってくるということは言えると思うんですよね。
まあ、そのあたりもうすでになんかアメリカやイギリス、それからオーストラリアも南シナ海のこう中国の主張する領有権をめぐって拒絶するという書簡を国連のグテレス事務総長に出したという話が出てきている、
は
い、
ね、
なんかだんだんとこうどちらにつくんだっていうのが鮮明になってきている感じ。
本当おっしゃる通りですよね。
これ日本どうするってのありますよね。
ありますね。でただ南シナ海に関してはあれ明らかにね、はい、そう一帯一路と言われている、うん、その海洋進出の部分の方については、
はい、
これ無理筋ですから、勝手に人のところにこうなんか基地作ったりとかしてるので、うんうんうん、
はい、
それはまあ他のところから相当怒られるというのはあると思うんですね、
うん、
で話戻しますと、やっぱりその今チベットの人権問題の問題もあるけども、その他にそうウイグルの問題ももちろんあるわけですよ、
は
い、でこういったことについて国際的な世論がこうどんどんどんどん湧き上がっていく中で、アメリカはやはりまあそのこの場所を閉じるということをむしろ受け入れることによって、
はい、
まあ、中国っていうのはこういう思惑を持ってるんだっていうのを見せてるっていう面もあるので、まあ、中国にとってもこの選択が、まあ、その国際社会からどう見られているかちょっと気にしてるところではないかなっていうような気もしますけどね。
では続いて、中国に関しての日本国内の動き、こちらのニュースです。中国の調査船打砲念頭に法整備へ。 日本の最南端、東京沖ノ鳥島沖の EEZ 排他的経済水域で今月中国の海洋調査船が6日連続で調査活動をしたことを受け、政府は調査船の取り締まりが可能となる法整備の検討に入りました。外国船による科学的な海洋調査の場合でも、海上保安庁による拿捕や逮捕が可能となる新法制定や、法改正を想定しているということです。まあ、この EEZ の中での海洋調査というものはその国の許可なくできないと。で、今回の件は全く日本に対して通告許可をしていない中で海洋調査船が活動していたんじゃないかというふうに言われているものであります。
そうですね、まあ、海のルールは非常に難しくてですね、まあ、領海っていうところがあります。で、ここの領海っていうのはまあ国土ですから、はい、まあ、勝手に入れませんけども無害通行権っていうのがありましてね、
はい、
それはやっぱり通り道になっているというところは、まあ、無害であれば通ってもいいという話になってますね、
はい、
で EEZ はその外ですから、まあ、必ずしもその領土ではありませんので、まあ、あの航海に近いところ、
はい、
でそうなるとそこは海外の、まあ、人たちも当然使える場所っていう風になっているわけですが、この排他的経済水域の排他的っていうのはどういうことかというと、
はい、
基本的には天然資源の調査とかあるいは人工島を建設したり、あるいはその海洋の環境を保護するという権限は沿岸国、まあ、いわゆる今日本ですね、
はい、
日本が持っているわけで、それを侵害するような行為についてはこれ許されないということになっているわけですね、
はい、
だからそこの部分はもうこれあの海洋法条約っていうのに基づいて、
はい、
まあ、文句が言えるっていう状況にはなっているわけです。
うん、
ただ実際にはですね、そこが、まあ、ある意味ではその、まあ、違反があったとしても強制的にそれを、まあ、阻止する力が今日本には乏しいということが問題になってるってことですよね。
各々のそれこそ漁業法だとかなんとかとかに基づいて、立ち入り検査をするであるとか、まあ、あるいはこう最終的な打法まで行くという、まあ、それぞれこうなんかまず犯罪認定をして、
うん、
でそこからじゃないとできないと。
そうなんですよ。
これが海保の現場の人に行くと、これが大変なんですよ、
うん、そうなんですよね。まさにおっしゃる通りで、まあ、その漁業試験法っていう法律とか、はい、あるいは工業法っていうね、あの鉱山の鉱っていう字ですけども、はい、この工業法っていう法律なんかに基づいて個別にこうやっぱりまあ、いろんな措置は講ずることはできるんですけど、
はい、
一般的な安全保障とか、そういった観点から、まあ、その指示を出したり、あるいはまあ極端な場合拿捕したりというようなことの権限はないということなんですね。ただ海外にはこういうルールも作っている国がありましてね、例えばドイツなんかでも、
はい、
まあ、一般的なその警察権の範囲の中で、その公益を守るために、まあ、そういった、まあ、措置が講じられるっていったような、そういうルールを定めているところもあるので、
はい、
日本はまあ今後ですね、これだけはある意味では不審なですね、
はい、
調査というものが行われているということであれば、まあ、海外の法制などを参考にしながら、まあ、どこまでできるのか、まあ、これはやっぱりあの国際社会から批判を受けないような形で、
はい、
やっぱり作っていかなきゃいけないので、まあ、調査を今始めるということになると思いますけどね。
まあ、確かに国連のその海保条約を見ると、公の船公船に関してはあの出てってくださいとお願いする、それ以外だとあとはもう何もできないっていうような ね、
そうなんです
ね、風にも読めちゃうんですよね。
そうなんですね。だからそのあたりのところの法整備っていうのはやっぱりかなり慎重に議論していかなきゃいけないところであるというふうには思いますね。
まあ、何もない中で現場の海保の人たちに頼るっていうのはちょっとかわいそうですもんね。
そうですね、
うん、はい、この時間中央大学法科大学院教授野村修也さんとお送りしました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。いわゆる元徴用工裁判、日本の報復措置。日本と韓国の間で懸案となっているいわゆる元徴用工訴訟をめぐって、日本企業の資産が差し押さえられている問題で、来月8月4日以降事態が動く可能性が高まり、日本政府は韓国に対しビザの発給を厳しくするといった報復措置を検討しております。資産の差し押さえの手続きが8月4日に完了と、今後資産を現金化する可能性が高いと見られていると。
そうですね、
これをやるかどうかっていうね、
はい、もうあの現金化を求める手続きにも入ってまして、でそれが8月の4日に、まあ、現金化を認めると、はい、 いう方向に向かっていくんですね。でただ今何の資産を差し押さえているかというと、
はい、
その、まあ、被告となっている日本の企業のこの企業が持っている子会社の株式を差し押さえようとしているんですね、
はい、
あの日本の中にある資産をあの海外からあの差し押さえて執行するのは日本が拒絶しますから無理なんですけども、
はい、
これ韓国の中にある資産を押さえてそれを現金化しようとしているわけです、はい、でその時にあの今、株式って言いましたけど株はあの上場している株と上場してない株がありますよね、
はい、
で今回のやつは上場してない株なのでその株の値段の決定っていう手続きが若干ありますので、
はい、
8月4日以降もし現金化を裁判所は認めたとしてもですねその、まあ、評価のためにまた少し時間はかかるとただもうギリギリのところに来るということになるんですよね、
はい、うーん、まあ、で、それに対しての日本の措置というのがビザ発給の厳しくするなどなどと。
そうですね、いやそもそもですねこの判決そのものがですね、はい、やっぱ大きな問題点をはらんでると思うんですよね、で、まあ、日本の立場としてはですねやっぱあの日韓請求権協定によって、はい、もうすでに賠償は済んでるという話ですよね、でさらに言いますとねそもそもこう徴用工問題っていう言い方をしてますけども日本はその徴用っていうのを、
はい、
まあ、政府は今やってないと言ってるんですね、仮にやってたというのを認めたとしても、
はい、
それはですね最後の最後戦争の本当の末期の状況で、まあその1944年の9月から数ヶ月間にわたって行われたということになっているので、本当にこの原告の方々が強制的に徴用された人たちなのかどうかということも疑問なんですよ、でその前は実は募集をしてたんですね、
はい、
でさらに言いますと日本は日韓併合の状況にありましたので、日本の人たちでも募集に応じて働いていた人たちが鉱山なんか働いてたくさんいたわけですから、
給料がいいってこと
で
ね、
そうなんです、同じ扱いだったわけですよ、
はい、
でそうだとするともしそこの部分を問題にするんだったら日韓併合そのものの効力を問題にしなきゃいけないということになっていて、例のあのもはや無効っていう議論が実はありましてね、
はい、
これはあの、まあ、日韓基本条約で、
はい、
まあ、戦後処理をしたときにこのそもそも、日韓併合っていうのは効力あったのかどうかっていうことで、もはやっていう言葉を入れたと、
はい、
日本語的にはこれ以降は無効になりますと、それを韓国が曲解して、
はい、
最初から無効だったと言ってるわけですね、その無理な解釈を入れないとそもそも朝鮮半島に住んでおられた方々を募集とはいえ、
はい、
その、就労させることは問題だったんじゃないかってこういう議論になってしまいかねないと。でこれが一つ、
はい、
でもう一つはそもそも請求権協定で放棄されている権限について、
はい、
なんでまた蒸し返して議論しなきゃいけないのかというこういう議論があるわけです。でよく議論があるのは裁判所は個人と企業の間の損害賠償請求権は残ってますよと、それは日本の最高裁は認めてるでしょってこういう議論をするんですが、はい、それはその通りなんですよ。なぜかっていうと、その請求権があるから日本は賠償に応じる、その賠償の、あの賠償の仕方を、
はい、
韓国政府経由でやるっていうことを決めただけの話で、賠償の責任がないなんていうことは言ってないわけですよ、
はい、
だからそれは前提になってるけども、もう国と国との約束で、その部分については、全部肩代わりして、まあ、一括して政府にお支払いするので、政府がその経由してそれぞれの被害に遭われたという方々に対して賠償してくれということで、これは合意している話なので、これをですねゴールを動かすような話っていうのはもう到底受け入れがたいわけですよ。でそのことを前提にしたときに、今もしですね、
はい、
その韓国が最高裁判所の判決があるということを盾に、韓国のですよ、
はい、
その判決に基づいて執行してくるということになると、日本としては到底受け入れがたいので対抗措置ということになるんですが、それが一番最初にね飯田さんおっしゃったビザ発給の停止でいいのかと、
はい、
これだけで大丈夫なのかという問題がどうしても出てくるということですよね。
もともとそのね請求権協定あるいは日韓基本条約で、まあ、紛争の時のこう手続きの取り決めなどもあるし、で、そもそもね、そう考えるとこれ あの最高裁の判事の人事とかも全部恣意的だったじゃないかと。
そうですよね。
ね、その辺も含めると日本としてはこうでもできることって言ったらビザの発給停止ぐらいしかないんですかね。
まあ、あとはね、あの麻生大臣自体は、まあ、金融制裁っていう話も出てきているので、
あ、
まあ、いわゆる経済制裁的なことっていうのもありますけども、まあ、そうは言ってもね、やっぱりね、はい、国と国との間の信頼関係っていうものを急激に損なうような、相手がそう言ってきてるからって言って、こっちもね、子供の喧嘩みたいなことをするというよりは、はい、まずはやっぱり冷静に韓国の人たちにまず国民をちゃんと説得して、
はい、
自分たちが果たすべき役割を果たしてくれっていう、まあ、外交的な努力はするんだと思いますけどね。それでもダメだった場合については何らかのもうちょっと強い措置を講ずる必要あるかなっていう気はしますよね。
徴用工、いわゆる徴用工、まあ、募集工の裁判について、日本の報復措置などお話しいただきました。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、先ほどのニュースに関してもね、いろいろいただいております。ツイッターカーズさん、野村先生おっしゃる通り、実質は偽徴用工なんですよね、募集工とか応募工とかいう表現が正しいと思いますけれども、マスコミは使う気ないですよねと、おいただきました。まあ本当、言葉の使い方一つで印象ってだいぶ変わっちゃいます、
ね、いだいぶ違いますね。大事な点だと思います。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 ALS 嘱託殺人、医師がメール削除を指示。難病の ALS 筋萎縮性側索硬化症の女性患者、当時51歳を殺害したとして医師2人が京都府警に逮捕された嘱託殺人事件で、元厚生労働省議官の医師大久保義和容疑者42歳が事件に関するやり取りをパソコンから削除するよう女性に指示していたことが捜査関係者への取材で分かりました。2人は関与の発覚を免れようとしたとみられております。またもう一人の山本直樹医師は、海外の大学の医学部を卒業したことにして医師免許を不正に取得した可能性もあると、なんかいろんなことが出てきましたが、もともとこれそのね、あの事件が発覚した時に安楽死議論との結びつきで大展開をするとい こうメディアが多かったように思います。そうですね、
はい、
どうご覧になりますか。
ただね、やっぱり今回の事件そのものを見ると、はい、これは全く安楽死でもないし、
うんうんうん、
尊厳死でもなくて、
はい、
単なる、まあお金もらってたって話もあるので、アルバイト感覚で行われている殺人事件ですよね。だからもうこれ自体で何かこういうことがあったから、
はい、
まあ、安楽死の議論をもっと深めなきゃいけないっていう、こういう議論にはならないと思うんですよ。ただこの人たちとは全く別に、
はい、
日本の安楽死はどうあるべきなのか、これはまた別に議論はしなきゃいけないとは思うんですよね。でただね、ここであのよく日本では安楽死は一切認められてないという言い方をされることがあるんですけども、
そうですね、はい、
安楽死って大きく分けると2つに分かれてまして、
うん、
消極的な安楽死と言われているものと、それから積極的な安楽死、
はい、
で消極的っていうのはやっぱりもう延命治療というものをどこかでやっぱりやめていくことが必要になってくるので、うんうん、
はい、
そこはまあ患者さんと、まあ、いろんなその治療の仕方の相談の中で、まあ死を迎えていくってことはあるわけですよね。
緩和ケアとかがそれに
当たっ
ていくわけですね。
そうですよね。でそれに対してやっぱりあの積極的安楽死と言われているのは、
はい、
薬などを投与することによって、まあ、その、命を絶つという、
はい、
こういう行為なわけですけど、これはやっぱりあの基本殺人罪なわけですよね、ただ犯罪となるかどうかは違法性があるかどうかということで決まってくることがあって、はい、その違法性の判断基準として一応4要件が示されているんですね。でこれどんなものかというと、
はい、
もうその患者さんがもう耐え難いぐらいの痛みを感じているということですよね、
はい、
それからやはり死期が迫っているということで、次はそれが次は大事なんですけども、
うんうんうん、
他の手段が取りえないぐらいもう治療を尽くしたっていうことですね、治療を尽くしたということがあって、うん、
はい、
そしてもう一つがそのご本人の同意と、
で
この4つが揃えばですね、
はい、
まあ、違法性がなくなるという考え方を裁判所も示しているので、問題は法律的にはこの要件を満たしていたかどうかということが問題となるわけですね、
はい、
お医者さんというのが本当に真剣に患者さんと向き合っている場面の中でギリギリの選択っていうのはあり得るということは、それは裁判所だって認めているものなんですよ、
はい、
でその上でですね、 その今回の事件などを見てみますと、うん、全く質感が違いますでしょう、うん、特にその主治医でも何でもない人がどうして治療を尽くしたと言えるのかと、
はい、
もうそれ一つ取っただけで、
はい、
こう無責任極まりないっていうことははっきりしてますから、だからそういう意味での安楽死の問題っていうのとはもう別次元の犯罪行為として、やっぱりこの事件は見なきゃいけないという気はするんですよね。
そのまあ4要件の部分、その他方の部分ですけれども、うん、日本でのその安楽死の議論で、今回の件でこの女性患者はブログをやっていたりだとか、はい、まあ、SNS などで自分のこうね、置かれているものというのをかなり訴えていた。本人の意思の部分はある意味確認はできるのかもしれないんだけども、はい、こうプロセスとして踏むべきことを全く踏まなかったと、
はい、
お医者さんもそれに対してのアドバイスなどがなかったと、はい、なんかブログなどを見ると緩和ケアというと末期がんの話ばかりが出てくるというのが、うん、納得がいかないというような記述もあったと、うん、まあ、この辺がこう議論の言葉口にはなるかもしれない
ですね。そうですね。だから私たちが注目しなければいけないのは、
はい、
その患者さんのお気持ち、このやった人たちの行為が良かったのかどうかなんていうのは、こんな話には全くならないですよね、
はい、
問題なのは患者さんのお気持ちっていうのが、今先ほど申し上げた4要件っていうのでしっかりと受け止められているのかどうかっていうことは議論しなきゃいけない、はい、そういう議論はあるとは思うんですね。ただやっぱり苦しみながらも、やはり最後のその死の迎え方っていうのは、そう簡単に決められるものではありませんから、ここはもっと熟議をね尽くしていかなきゃいけないところであって、うんうんうん、こんな事件が起こったから、はい、まあ、極端なね軽い議論の仕方として、こういう事件って結局日本が安楽死を認めてないから起こるんだよねみたいな、
うんうんうん、
だからむしろ逆に彼らの医者を称しているね、この彼らが、はい、やった行為自体を正当化するみたいな、うん、こんな議論は絶対にしてはいけなくって、
うん、
だからそこはちゃんと切り分けなきゃいけないと思うんですよね。で、今私医者を称してと申しましたけどね、
はい、
どうもなんか医師免許自体も不正に取得してたんじゃないかっていう、こういう話なわけでしょ。
この山本容疑者はそのような報道も出てますね。
そうですよね、はい、でまあ報道ベースではありますけども、一部その厚生労働省で、まあ、議官をやっていた時に、
はい、
まあ、一人の方がですね、
うん、
それがその試験に関する、医師免許の試験に関するその業務に携わっていたために、
うん、
どうもその抜け道を知ってたんじゃないか、あるいはそういったものに協力してたんじゃないかというようなこともまあ言われてるわけですよね、
うん、
そうだとするとこの問題はね、
はい、
やっぱりその確かに医師免許を与えるときに外国の、うん、医学部を出たっていうのも一応認めてはいるんだけども、
はい、
それについてはちゃんと厚生労働省の審査が必要なんですよね。で、この審査があまり十分行われていないんじゃないかっていう疑問も出てくるので、
はい、
ここはしっかり議論しなきゃいけないというふうには思うんですよね。
まあ、これ本当そういう意味でいろんな論点がこうわーっと一気に出てきたんで、なんか議論が拡散するようなところありますけど、一つ一つ切り分けてこう絞っていかなきゃならないと。
そうですね。
でこれからこの高齢化がどんどんと進んでいく中で、これ命ってものをこうどう最後どう見取っていくのか、あるいはエンディングをどうするのかっていうのは本当もっともっと掘り下げなきゃいけないですよね。ちょっとタブー視されるようなところがあります
ね。ありますね。で、そこの問題についてはやっぱり立法っていうのをね、
うん、
よその国はやっぱりちゃんと試みてやってるんですね、
はい、
で裁判所っていうのは事件が起こったその事件についての判断でしかないので、一般的な制度を作るものではないんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、
だから今私が先ほどご紹介したものもある事件についての判定基準でしかないわけですから、この世の中で実際にこう何をルールにするのかっていうのは、やっぱりこう民主的統制の取れている国会っていう場所でしっかりと議論をしながら、国民の総意のもとにこのルールを作っていくっていうことが大事なので、やっぱりここはね、私はできればこの事件とは切り離してしっかりとやっぱり今後のね高齢化社会を迎えていく中で、日本という国が死をどうやって居続けていくべきなのか、
はい、
そういったことはやっぱり真剣に議論してほしいなというふうには気はしますけどね。
確かにかつてそのがんという病気に対しては対策基本法というものができて、これ確かがんに苛まれている当時の民主党の議員の方がものすごく尽力されて、最後超党派で作ったっていうもんですけど、うん、そうですね、もうね ALS もそうだし、こう命そのものをこう取り扱うっていうのをどうするんだっていう、こう柱みたいなものって必要になってくるんでしょうね。
そうですよね。やっぱり超党派でっていうところがキーワードだと思うんですよ、本当に国民の総意を拾い上げるっていうことが大事なので、そこはぜひ議論進めてほしいなとは思いますけどね。
これ安楽死が進んでいる諸外国もやっぱりそのキリスト教的価値観だったりとかっていう宗教の裏打ちがあったりもするじゃないですか。そうするともうあの議員さんとかもそうですけど、そういう知識を持ってる人たちとか放送とか、あるいはあの宗教哲学の部分の人も本当は一緒になってやらなきゃいけない
ですよね。そうです。やっぱりあの法律作るときには通常審議会というのが開かれますよね、でその審議会の中でもっと議論を深めていって、いろんな専門家の人たち、まあ、あるいは本当にね患者さんの代表の方とか、
はい、
そういう方々も声もちゃんと聞きながら立法化していくことが大事だというふうに思いますね。
船子さんがね、くしくもこの事件に関してあの死ぬ権利ってものを言いすぎるのも問題で、生きるってものがまず第一にあるんだっていう、
そうですね、
これは尊い、
尊いですね。で、生きづらい社会なんだとすれば、そっちを改善していくことの方がまずは大事なんじゃないかなと思いますけどね。
ALS 嘱託殺人について、お話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で、月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。